はいはいはいはい、やってまいりました。興味あるあるコーナー。
はい、このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
それではコーナーです。
はい、
はい、やってまいりましたよ。
3月
ね、今年3回目ですね。
3回目ですね、もう、
はい、やってまいりましたよ、はい、今日もゲンゲンゲンゲンだ。
ゲンゲンゲン
元気の元、うん、ね、はい、現金の元、
現金の元、
ね、うん、すごいじゃないですか、うん、ちょっと漢字は違いますが、
はい、うん、漢字は違います。
第2金曜日、うん、興味あるあるコーナーは第2金曜日の通好み企画、
はい、
第2だけに通
通
シャレ言ってる場合じゃねえだろ。ね、第2金曜日の通好み企画でございます、うん、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい、
いらっしゃい、
ね、ギタリスト森友学園啓二プレゼンツ、
はい、森友学園啓二
弦さんいらっしゃい、はい、音楽の授業です。
はい、
やばいな、もう本当に
漢字は違いますかね。
漢字は違うのがまだ救いですけどね。
救いですよ、あれ漢字が一緒だったね。
本当ずるいな。どうしてこう自分で何もしなくても注目を浴びられるの、
ね、僕基本的に何もしてないですよ
ね。そう。そのコツを教えてほしいね。
なんでなんだ。
なんで自分で何も手をかけてないのに、うん、こんなに注目を浴びることはできるんですか、あなたは。
ラジオドラマとかも何の力も入れても
何にもしてないのに、なんでそんなに注目を浴びられるんですかね。
なんででしょう、
ね、羨ましくてしょうがないよ、もう。
ね、
俺こんなに自分でやってんのに全然知名度は上がらないんだ。なのにこの森友くんと来たらもうさ
、ね、メディアがね、後押しして
、後押ししちゃって話題になっちゃって、でも今日もフラワーラジオ中すごいよ。うん、やっと森友くんが来るねみたいな。やっと森友くんが来る、今日の話題すごいねみたいな。なんかずるいったらありゃしないですよ、もう。
はい、
もう本当にね、うん、そんな、まあ、森友啓二プレゼンツ、は
い、プレゼンツしますよ。
今だってもうラジオで森友って言ったらさ、
ね、
うちの娘でさえさ、はい、テレビ見ててびっくりしてるよ。
あ、そうなん
だ。森友くんが何かやったんだと思ってる。
今度会ったらなんか言われちゃうかもしれない。
言われると思うよ。
大丈夫とかって、うん、
すごいですよ。
平気平気っつって。
ギタリスト森友啓二プレゼンツ、はい、源さんいらっしゃいでございますよね、うん、
はい、
今日も、まあのれんをくぐってくる、
はい、
弦楽器奏者たちが、
弦楽器奏者さんがね、
いらっしゃいみたいな、
はい、どうどうっつって、
どうもどうも、はい、寒いね。
どんどん弾いててっつって、うん、
この冬場はこの指がかじかんじゃっていかんね、弦楽器がこう思うようにね、うん、まあ、まず温めて、
温めてから、
温まってってみたいな、熱かんでいいから。いいですね、
入れてからね、うん、こうギターとか弦楽器をね、
そうそう、
つまびいてもらえれば
いいんじゃないかと。そうそうそう、もうあの弦楽器奏者が集う居酒屋みたいな感じでしょ、
うんうんうんうん、
すごいですよ、うん、看板とかさ、はい、弦一文字だね。弦って書いてあるだけで、
弦ね、
弦って書いてあるだけですごいよ、
は
い、
うんうん、
で、 カウンターの向こうには、はい、おやすさん一人だけ、あ、無口な、
無口
だ
ね、
高倉源高倉源がいるのよ、うん、高倉健さんの場合は、はい、あの鍵盤楽器奏者だから 逆に言うと時々ね、あの管楽器奏者のいとこの高倉寛って言ってもらえ
る寛がね高倉寛が
いる、バーラーまで言ってんじゃないよ
なんか三弦並んでたりとか
剣弦寛みたいななんだそれねえ、
はい、
うん、あれですよ、親戚のね、うん、おい、めいっ子に、
め
い
っ子、
うたこさんっていう、
うたこ、
うたちゃんって呼ばれてる、
はい、うたちゃんっつって、
うたちゃん、
いらっしゃいみたいな、
うん、そうそうそうそう
たまに、
ね、いろんなのがいろんなこの親戚一同で、
はい、
すごい、あ、そうか、軒を連ねてるっつうのは面白いですね、
多いですね、なんか楽しそうだね、うん、
どんちゃん横丁だな
どんちゃん
横丁どちらかというとそれ今日もさまざまな弦楽器、まあ、はい、主にね、まあ、森友くんギタリストなんで、
そうですね、ギター系の
ギターの音色の魅惑に皆さん包まれていただきたいと思うんですが、
はい、
私も今日も珍しい楽器の音源持ってきました、
うん、はいはい、
ね、もう楽器弾けないのにね、うん、もう珍しい楽器持ってきたとは言えないんで、こんな弦楽器もあるんだよっていうようなのを見せてね、聞いていただいて、
はい、
でこんなに古い音源を聞いてもらおうとか、うん、いろんなもう古今東西、
はい、
さまざまな、弦楽器お楽しみいただければと思いますが、
はい、
ね、今年になって3回目、今年に入ってから、うん、今一度ロックヒーローを見直そう、
ロックヒーローはまだまだ、
そうね、
一度紹介しても1曲だけじゃ
みたいな、ね、1曲だけじゃないんだよね、だから2クール目だよなこれな、ロックヒーロー、ね、2クール目みたいな感じで、はい、まあ電波に乗ったギターマガジンみたいな感じですけどね、うん、
はいはい、
プレイヤーマガジンとか、ね、
プレイヤーマガジンね、
プレイヤーマガジンもすごいね、
はい、
読んでたよ、メンバー募集のコーナー、
ああ僕も読んでました
ね、うん、自分で応募したからね、これ、
あ、そうです
か、自分で乗っけてもらったから、
あ、僕見て電話した、電話か手紙出したか、
プレイヤー、
うん、おーありますね、それで会って歌、あ、なんか一回合わせてとかってやって、うん、でも続かなかったかな、
ネットがなかった時代だからさ、
ネットがないですよね、確かにね、
もうさそのメンバー募集とかもさ、大体スタジオにチラシを貼るか、
はいはい、
で柳みたいな、タコみたいな、タコの足みたいに電話番号切れるようにしておいてさ
ちぎってい
けるようにね、付箋みたいな感じにする、
はいはい、
かプレイヤーに応募して、うん、プレイヤーだったら絶対乗っけてくれるからさ、
そうですね、
でさ、はい、ちょっと話取れるけどいい、これ俺さ、
はい、
19の頃にキーボード奏者探してって、うん、自分のバンドで、
はいはい、
でそれをプレイヤーに応募して、うん、さあそら乗ったのよ、
うん、
そしたらね、うん、住所乗るよ、全部住所、電話番号、全個人情報全部乗るじゃん、 あれ、
はい、そうですね、
そしたらさ、うん、俺のアパートの隣の隣の部屋の人が応募してきたんだよ、
へえー、
ドアに張り紙してあってさ、プレイヤー読みました
マジかって
すっごい驚いたことあったの、それ
直接
直接来たこれうちじゃんみたいな感じで、
へー、
うん、焦ったね、
その方はキーボードプレイヤーだった、
キーボードプレイヤーだった、
へえ、すごいですね、
でも一回もセッションしないままなんか全然連絡取らないまま終わっちゃってあったんだけど、一回だけあったんだけど、
はいはい、
うん、
プレイは見なかった、
ね、プレイ見てないけど、はい、プログレが好きって言って、
あ、なるほど、
プログレか
プログレ
かってちょっと思って
まあそうですよね、
若干、うん、
田代さんの中でプログレはあんまりないですもん、ね、も
うこれ以上混沌としたぐらいっていうところがあったんだけど、はい、そんな逸話もあるぐらい、楽しいですね、
楽しいですね、
新宿にあったよね、はい、プレイヤーね、
あ
ー、俺音楽雑誌やった時向かい側にプレイヤーの編集部あったね、
あ、そうなんですね、
あ、ここなんだみたいなね懐かしい話でしたけど、はいはい、今日もですね、ロックヒーローをはじめとして、さまざまなギターの音色、はい、そして弦楽器の音色を聞いていただこうと思いますが、まずは一発目、はい、
ロックヒーローいきましょう、
超ロックヒーローじゃん、
超ですよ、これは
超ロックヒーロー、
もうレッド・ツェッペリンです、
ね、ツェッペリンだよ、
ツェッペリンの
来たよ、
ロックンロール
だよ、ロックンロールだよ、
スカッといきたいな、
スカッと、もうね、この花粉の季節だから、
は
い、
うん、
そんなこと言ってないでね、スカッと鼻通りよくするために聞くような音楽だよ、これ
本当普通の3コードじゃないですか、
はいはいはい、
編成としては、
はいはいはい、
でもなんかこうロックの王道って感じがします
ね、王道中の王道だよね、なんドラムだよな、やっぱりそして、
あ、そうね、
もうイントロのドラムがこれやばいな、ね、はい、これな、
これはやばい、
じゃあもう景気づけだ、
はい、 聞いちゃいましょう、
ね、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友学園刑事プレゼンツ弦さんいらっしゃい。今日の1曲目はロックヒーローの王道の王道、うん、レッドツェッペリンのロックンロールを楽しみいただきましょう。いいっすね、セッペリンですよ。やっぱこう どこからでもこう止めることができないね。
あ、
途中からこのトークを重ねるなんていうのは無理。
あ、確かにそう、
ね、この勢いはこの暴走機関車は止められないね。すごいですね、久しぶり。71年、
71年です、
ね、すごいな。
すごいです、ね、
71年、何年前なんだよもうそれ。
40年、
ね、50年近く前、
はい、
すごいね、あ、もう永遠だもんなこれな。
そう、簡単というか簡単なんです
よね。
そうだね、ただ
そう、それだけだもんな、森友みたいな感じ。すごいよね。
あ、でもね、全十分かっこいいっていうね、
うん、ね、
これはすごいなと思う。
とてもシンプルなことをやってんだけどね、うん、でもこのなんか全然こう崩せないもの
なん
ね、
なんなん ですかね、この勢いというか、うんうん、もう完全に4人が、
はいはい、
こう同じとこをずっと突っ走ってるって感じ。
そうだね、
するんですよね。
すごいよね、うん、これはだからあれだよな、うん、これなんだっけ、セカンド、あ、違う、4枚目か、
4枚目です。
ああ、はい、すげえアルバムだよね、どう考えてみると。これ
このアルバムすごいですよ。
ブラックドッグから始まってロックンロールで、ね、天国への階段入ってるの。
そうです、
嫌になっちゃうなこのアルバム本当にね。いやすごいですよ、はい、まあ私あのロバート・プラントがいまいちこの一緒に飲めないかな
毎回言ってます
ロバート・プラント先生がどうも私は
ちょっと合わない、
合わない、
話が
この俺だからこのなんかこの金切り声ボーカルみたいなどうもこの
でもなんかこうギタリストがこう、うん、ギターヒーローとかロックになるこういう声の人多いですよね、はいはい、
そうだね、
ギタリストがこうガンガンやってる、
そうですそうですそうです、そうなんですよ、ね、でも今からしてみると、はい、当時の写真とか見るとやっぱゼッペリンってすげえかっこいいんだよね、
いい
スタイリッシュでさ、
はいはいはい、そうです ね
あ、やっぱジミー・ペイジとかすげえもんな、
ジミー・ペイジは立ってるだけでかっこいいですからね、
立ってるだけでかっこいいってなんだそれすげえなー、
ね、あーまたねこうレスポールがよく似合う、
なんかでも最近あの、はい、来て弾かなくて帰ってなんか問題になってませんでしたかね、
なんかちょっと騒いでましたね世間が
弾かねえのかよみたいな
そうそうそうそうそう
ね、すごいことになってましたが、ゲンさんいらっしゃい、今日の1曲目は、
はい、
レッド・ゼッペリンのロックンロール、ね、
はい、
聞いていただきました、このゲンさんいらっしゃいはですね、
はい、
面白い企画がありまして、うんうんうん、まあ、ギターのイントロ、
はい、
ね、皆さんに楽しんでいただく、はい、あの有名なイントロ、
あの有名だ
ね、うん、いいトロが入ってます、まあ、中トロ大トロいろいろありますが、うん、当店ではイントロしか出さないよということ で、
ね、
今日もいいイントロが入ってるよということですね、はい、で最近は国産品しか出してない、
国産品です、はい、
ね、うんうん、まあ、輸入品は入れてなくて、うん、最近は国産のトロを楽しんでいただいてるんですが、はい、今日のイントロは、
うん、
ギターイントロ、
ギターイントロ、
いいトロ入ってますけど、
はい、今日はですね、
は、はい、
松山千春を、
うわ、
長い夜を、
長い夜、
これはもう
これはもうすぐ
に、ね、思い浮かぶでしょ、
松山千春の長い夜のイントロって言ったらもうみんな、はい、もうあのギターの黄金のフレーズ、
そうそうそうそう、
ね、
うん、あのフレーズはいいんじゃないかなっていうところ、
なるほど、もう一つの象徴だもんね、
確かにね、うん、あれが入ってこれこの歌始まりっていうところがある、
うん、そうですね、
その流れっていうのはすごいことだなと思ってて、うん、はい、
やっぱり歌謡曲とかヒット曲っていうのは、はい、昭和は特にやっぱりイントロなんだよ、
ああ
イントロが ね、
そうそう
すね、すごい名曲なん
で、はいはいはい、そうですね、
そう、うん、あのね、昭和ミューをこう、うん、まあ、やってるでしょ最近、
はい、
やっぱりねイントロがすごい、
そう、僕も昭和ミュー聞いてて、うん、これはいいなっていつも思うんですよ ね、
ね、イントロがすごいインパクトを持っているからこそ、うん、曲がこう成り立ってるっていう、
しかもその後がもう全部思い浮かんじゃうみたいな、
そうそうそうそう、あ、これって変な遺伝子が騒ぎ始めるでしょ、イントロ聞いた瞬間にでまたギターのイントロが良かったりするわけですよ、
ね、うん、そうです
ね、大体そういうのギターでできてたりすることが多かったりするんだけど、うんうんうんうん、今日はね松山千春長い夜というね、はい、うん、これもまあすごいですよ、ね、俺の友達がよくカラオケでこればっかり歌ってる時があるいいトロイントロ入っております、はい、松山千春長い夜を楽しみいただきたいと思います。
お前
外とギター大活躍な曲なんだよこれ。
このねギターこの
ガラガガラガガラガガラガガラってでここでうーんそうすごいよな。この後もダーロンダリロラだからだからそうすごい意外とギターサウンドなんですね。ディストーションのなんか種類がすごいねこれ。
ディストーションの種類が、うん、でもやっぱこの
79年とかじゃなかった
？81年80
年代
歪みの音だなってい
うそうだね。本当にあの頃のディストーションの音って感じがするよね。
そう
そうそうまだその開発が行き届いてない。
アナログだったのがデジタルになりつつあって、うん
はい、
デジタルがアナログの音を真似しだして
はいはいはい
まだちょっと届かないみたいな。
そうだよね。どうもなんかなんつうのな未発達なディストーションの音なんだよなこれ。
結構僕意外と好きだったりする
んですよ。あ分かるんだよね。この辺りがなかなかもう二度と出せないねこの時代的にはこのディストーションの音はね。あこれここもね。このね落下音がすごいですね。降りていくこ
の歌謡曲の王道です。
王道ですね。ここもやってるよ。すごいなね。こんなにギター結構いろんなギター鳴ってるよね。5種類ぐらいなってる。ギターソロはすごいクリアななんか、
はいはい、
クリアトーンが、
はい、
多少入ってるよね。すごいな、
うん、結構ね僕イントのここは好きなんです
あそこね、
あそこは
何とも言えないですね。確かにね
ギタリストが好きそうだな
あなるほどね
ってところがいい、
ね、これライブとかでは何人でやってるんでしょうねギターね。
ギターは2人ぐらいでやってますね。
やっぱそれぐらいになるよな。これ5、6人入れてらんないよね多分ねジプシーキングスじゃありませんさうんすごいなこれここねアウトロこれ口ずさめるってすごいよな。やばいね俺はやばいわこれ口ずさめるってすごいことですよ、
うん、
確かにギターのフレーズを、うん
まあ、歌謡曲っていうこの時代のすごい流れてて、
うん、
このキャッチーなメロディーラインでっていうところがもう生きてるんですよね、
う
ん、
そうだね、うん、いやすごいですね、うん、いいトロ入ってますっていうかもう聞きどころ満載だったんだけどね、松山千春長い夜聞いていただきました、はい。世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする弦楽器目線だからね弦楽器目線で、お届けする企画でございますよ、はい、ギタリスト森友学園刑事いちいち挟むなっていうのプレゼンツの弦さんいらっしゃい、前半終わりまして、
はい、
後半もですね、うん、面白いのを取り揃えておりますので、はいお聞き逃しなく。興味あるあるコーナー第2金曜日は通好み企画でございます。世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい、
はい、
後半でございますが、はい、いや毎月毎月ね、うん、いろいろとこう流してるけどさ、
はいはい、
あれなんですかやっぱりああいうギタリストの方々は、はい、さっきの長い夜のイントロのように、うん歌謡曲のイントロっていうのは一通りこう自分でやってみるもんなんですか？
僕の場合は、うん何ですかね、いっぱい曲をいっぱい借りてきて、
はいはい、
ランダムにバンかなんかシャッフルで流すんですよ、
はいはいはいはい、
でそこでできるかどうかっていうのを やるんですよ。耳コピをすぐする。
耳コピをその場で、あ自分の鍛錬のためにも。
そうです。それをやってて、ね、なんかこのイントロいいなっていうのを何回かこうやりてえなっていうか、これはこう、
はいはいはい、
こなしたいっていうの
を、はいはいはい、
があったらこうやり出すみたいな。
ギターのイントロっていうのはもうね、本当に歌謡曲の中では欠かせない一つの大きな要素だから、
ね、
さっき言ったようにね、うん、それはやっぱギタリストの方々はね、うん、なんかこう 面白がってやったりすんのかななんて思ってさ、
そうですね、
自分の音楽と反する、うん、はいはいはい、例えばブルースギタリストとかさ、はいはい、あんまり歌謡曲を、はい、こう聞かなかったりするじゃないですか、うんうん、だけど、うん、やっぱりいいギターイントロみたいなのだったら、はいはい、やってみたくなるもんなのかな、
やってみたくなりますよね。
ね、
多分あの気持ちよさは多分似てるんだと思うんですよね。
あ、なるほどね。
ジャンルは違えど
そうだよな。
なんで、うん、その辺はこうやりながら、あとは自分のじゃあバンドでどう生かすかみたいな、
まあそうだね、まあ真面目な話ね。真面目な話はそうだよね、
う
ん、
そういうところ
です、ね、アニソンでもさやっぱりさ、うん、いいイントロってあるじゃん、ギターが、
はいはい、ありますね、ね、はい、
まあ、ハクション大魔王なんかはね、うん、すごいなーって思うんだ、
ね、
ディストーションかけすぎなんだけどさ、ファズっていうかな、
ファズです ね、
ね、70年代のアニメの、うん、ファズの強さって言ったらないんだけどさ、ね、はい、ああいうのとかもさ、うん、すごいいいなって。
そう
です、
うん、アニメソングは特にギターってすごいのがいっぱいありますよ
ね。アニメタルとかはだ結局その延長なんだ
よね。あ、そうでしょうね、
うん、すげえなと思うんですけどね、うん、私が今日は2曲持ってきたんだけども、はい、うん、最初はね戦前ブルース、
うん、戦前ブルース、
いきなり、
はい、行きましょう。
これね、うん、ジム・ジャクソンっていう人を今日は紹介しようと思うんだけど、はい、曲が、うん、I'm Wild About My Loving という曲でね、うん、ただ27、8年じゃないかなとは思うんですがね、うん、ブルースギタリストって言うとさ、
はい、
キュイーンみたいな、
あ、はいはい、
ええ、なんかこう単音勝負でしょ大体、
はいはい、確かにね、
うん、ちょっと森友くん的にこのやると、
ディストーション、
そうそうそう、泣きの、そうそうそう、泣きのさ、この 顔もさ、なんかちょっとのけぞったりとかしてさ
ちょっと歪んだ顔になっちゃう、
のけぞって少年雑誌の一番後ろに載ってたギターの通販のあのポーズね、なおぼんこぼんさんみたいなおぼんこぼんさんの大きな方のがのけぞってるような、はい、あの広告あったじゃないですか。
あります、ね、
あれでチョーキングやってるっていうのは大体この その
ネックがこう斜めになってる、
そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ、ね、痩せた白い地味編みたいな感じの感じ
痩せた白い地味
なんかそういうさあるわけじゃないですか、
はい、うんうん、
それのイメージがあるんだけど、
はい、
今日紹介するこのジム・ジャクソン、ジム・ジャクソンさんは、
はい、
ストロークオンリー、
うん、
あの単音をほとんど弾かない、
あ、じゃあ例えばこういう
それさえもしてない、ただ要するに 弦を全部弾いてる
っていうのもないっていう、
そうそう、あんまりその単音を意識してない、
うーん、
ストロークだけのブルースマンってあんまり聞いたことない
ないですね、確かに
ちょっと珍しいし、うんうんうん、ストロークだけで行こうとすると、
はい、
やっぱりちょっと牧歌的になるというか、
うんうん、
のどかな印象がちょっとあるわけね、
はい
はいはい、ジム・ジャクソンさんっていうのはいかにもこのなんだろうね、京王線に乗ってるようなサラリーマンみたいな人で見た目ねちょっと初老の、
はい、京王線なのか、
うん、ちょっとまあそろそろ、うん、あの定年がお近いのかななんて思うような、サラリーマン的な風貌、
うんうんうん、
の方で、はいはい、ストロークだけでこうブルースを歌ってる人はちょっと珍しいかなと思って、うんうんうん、だから全然ブルースでもあんま単音で勝負しないで、
そう
ストロークでその音世界をブルースの中に持ってってるっていうところが面白いかななんて思って、うんうん、はいはい、今日は持ってきました、
はい、
ジム・ジャクソンの、はい、I'm Wild About My Loving。You wanna be a girl of mine, baby? あいろいろ、うん、もうね古い音源ですからだいぶノイズってますけれども、はいはいはい、すごいですね、
うん、うん、
やっぱりいい、ね、なんかこうストロークだけだと、はいはいはい、ねえ、まあ、どちらかというとだから、うん、フォークっぽいよね、
うん、まあそうですね、どっちかっていうと、う
ん、黒人フォークみたいな感じだよね、うん、どっちかっていうとだから本当にあのブルースっていうスタイルが生まれる前の状態をこう垣間見られるというか、
はい
ね、
う
んうん、まだそのブルースっていうものが確立されてなかった古い時代のスタイルって多分こんな感じだったんじゃないかなっていうね、うん、だいぶシンプルですよね、うん、
シンプルです、すっごいシンプルですこれ。
だからあながちこう聞き逃しちゃうんだよこの人、この人すごいんだからね、うん、俺の自分家の棚の中ではすごく地味な場所にある、
うん、あそうだね、
うん、なんか強烈さが全くこうアルバムとか聞いてもなくて、だからこそなんかこうね時々気になる、
うん
うん、なんなんだろうねこれね、
いいですね、
うん、ちょっとほのぼのしてる感じもするはするんだけどね、はい、ジム・ジャクソン I'm Wild About My Love 戦前ブルース聴いていただきました、はい、さて続いてはですね、うん、これ珍しいの持ってきたよ、
はい、
ハーディーガーディーっていう
ハーディーガーディ
ー楽器、
はい、
ハーディーガーディー、
はい、
ケセランパサランみたいですよ ね、 なんかね、うん、ハーディーガーディー、うん、これ知ってる？
知らなかったです。
あんまりね、うん、名前はでも聞いたことあるんだよ。
ああそうですか。
名前はなんか昔から聞いたことがあって、
はいはい、
ハーディーガーディーっていう楽器がある、
うんうんうんうん、
これどうも、弦楽器なんだけど、うん、弦楽器一言弦楽器っていうにはちょっと珍しい弦楽器だよね、うんうん、これ、
はいはい、
中世ヨーロッパに起源を持つ
お
手回しバイオリン。
手回しバイオリン、はい、
すごいよね、うん、手回しオルガンは聞いたことあるけど、うんうんうん、手回しバイオリンですよ
ね。
でも空気を送り込むわけじゃなくて、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、北ヨーロッパ、北欧、
うん、
もうヨーロッパ全域に分布する楽器だそうでございまして、うん、起源が古く、うん、11世紀頃から使われ始めた、
うん、
11世紀ですよ、
うん
ね、
すごいですね。
今21世紀でしょ。
20世紀ぐらい前
すごい、はい、1000年前、はい、
うん、すごいですよね
ぐらいから使われ始めた、うんうん、オルガニストゥルームという楽器が小型化したらしい。
ああ、もっと大きいやつ
が、もっと大きいやつがあったみたい。ルネサンス期、ルネサンス期に一般化したものがハーディーガーディーだと言われている。
うん、
わかんねえよそのこと言われたって。
うん、確かに。
弦を張ってですね、うん、その弦の下を木製のホイール回転板板が弦を摩擦することで。うんうんうん、音が出る、
はい、裏から弓をこう弾いてるような感じですね。
そうそう、普通はバイオリンはさ、うん、上からこうね、うん、弓で弦をこするんだけれども、はいはいはい、下に回転式の板が、うん、なんかね、まあ、ググってみてよ写真こう口で説明するのすごい難しい、
ね、はいはい、
うん、
バンがついててこれを回すことによ
って、そう、手で回す、手でなんかハンドルを回すんです。そうすると内部にある板が回り始めてそれが弦をこするんだね、うん、で鍵盤で音階をやるから、うん、だから弦楽器でありなんか鍵盤楽器でもありっていう、うんうんうん、
はい、
すごい珍しい、うん、であのドローン弦が1本か2本あるんだよ、はい、だからずっと同じ音が鳴ってるのは、ね、ドローンって言ってるわけドローンって言ってて、でこれが2本ぐらい複数本あって、
う
ん、要するにバグパイプみたいな音になるわけだよ。バグパイプもずっとドローンのうわーってドローンって言ってる、ね、で、例えばチューニングだとか、うん、メンテナンスだとかが極端に難しい楽器だそうで、
あーそうでしょうね、確かに
最近まで事実上消滅していた楽器とも言われる。
お確かにね、
一回消滅してんじゃねえかっていうぐらい、うん、もうとにかくこの維持するのが大変な楽器なんだよ、
うん、
それをまあいろいろなね、はい、あれで愛好家たちが復刻させて、はい、うん、今やっぱりそのプロもいるわけだね。今日紹介するのはナイジェル・イートンさん、
はい、
イートンさん、
イートさん、
ナイジェル・イートンさんのマラシェブスカっていう曲なんだけど、
はいはい、
これがまたそのハーディ・ガーディの曲なわけで、
うん、
だから本当に弦楽器なんだけど、うん、バグパイプみたいな、うんうんうんうん、珍しいの、この音がすごい珍しい、
うん、興味あります、
独特ですよね、うん、でまたねなんかこうやっぱ民族楽器っていう感じはするんだけどさ、はい、 でもやっぱりルネサンス期って言われるとなんかクラシックな感じもするよね、うんうんうん、
はい、
これをねあのぐるぐる回しながら、どっちだこれ、右手でぐるぐる回し て左手で鍵盤を押さえる、で、楽器の中に弦が貼ってあって、それを板が回ることで、音が出ると、はい、で、表面板になってるわけです、うん、楽器そのものが、うん、だからすごい独特な響きがある、
はい、
ちょっと聞いてみてくださいね、はい、ハーディガーディの音色でございます。ナイジェル・イートンのマラシェブスカです。すごい強烈な音がしますね。このビリリテピーって、これも一つの楽器で鳴らしてるんです。ハーディガーディ。これなんかね、わざとノイズっぽい音を出すテクニックがあるらしくて、これもその楽器に内蔵されている共鳴板を操ることによって、この一本の弦だけがこういう音になって、他がね、すごい耳が痛くなるもんね、これね。
僕でも大好きですね、これ。
すごいね。
昔だからバグパイプってこうやったじゃないですか。
そうだね、
うん、こういうのをこうギターでやったら面白いなって。
あ、なるほどね、
はいはいはい、やってた時期があって、でもこういうことだったんだっていうことなんですね。
あ、なるほどね、
うん、やってた楽器はあったってことなんですね、
うん、すごいね、うん、これが1000年ぐらい前からもうあったっていう、ね、で事実上最近はあまり見かけないという、
うんうんうんうん、
ハーディガーディ名前は知ってたけどね、うん、変わった楽器があるもんだね、はい、でそれをまた演奏してる人がいるっていうからすごいね、うん、はい、はい、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております、はい、ギタリスト森友学園ケージプレゼンツ弦さんいらっしゃいでございます、はい、さあいよいよ今日今月のラストの曲でございますが、はい、ラストは追悼だねこれはね。
そうですね、
まあ、この間はい、亡くなられた、うん、釜谷津博さん
で、ね、
いたスパイダース、
うん、スパイダース、
うん、
ノーノーボーイを
ノーノーボーイ
聴いてほしいなと思って、この釜谷津さんが作曲した中でやっぱこういうメロディーセンスというかコードセンス、
はいはいはいはい、
素晴らしいなと思って、うんうんうんうん、これをぜひとも聞いてほしいなと。
なるほどね、
はい、
もうラストはもう追悼の、ねうん、意味も込めてですね、はい、ザ・スパイダースのノーノーボーイ。これギターとしてはやっぱコード
コードですね、うん、B メロ、B メロ、あ、サビあたりだ、
はい、
はあはあ、っていう進行はなかなかこう な, るほど、ね、ないなっていう進行がありますので、はいはい、
じゃあそれも含めながら聴いていただきたいと思います、はい。あれだね、うん、アームが
アーム
の電源っていうの ね特徴的だけど、はい、やっぱあれだね、あのここ初期ビートルズの
あ
バラード的な、ねねうん、オールディーズな感じがしますね、うんうん、これ ね、
うんうん、
あこういう曲もあったんですね、
はい、
うん、
これ素晴らしい曲だなと思って、うん、
なかなかでもこの確かに珍しい和音の進行だなって、うんはい、ほら、うんマイナーなんだけどね。
マイナーです、
ねうん。うん。マイナーなんだけど、ふわっとこう最後メジャー。
メジャー
っていう。あ、なるほど。
はい。
うん、面白いですね。うん、はい、というわけで今日はですね。
はい。
3月セッペリンから始まって、うん、スパイダースで幕を閉じると、うん、ゲンさんいらっしゃい。はい。世界中の弦楽器に愛を込めて今月もお送りしましたギタリスト森友学園刑事プレゼンツさらって言って
さらって、ね、さらっと、
弦さんいらっしゃい、また来月もどうかお楽しみに。